プロフェッサー大輔の吹き鳴らす悪魔の笛の音がミキアンの体に鉄拳を与えた。ミキアンの体内に組み込まれた不完全な良心回路がギリギリの抵抗を試みる。この笛に負けた時、ミキアンは大輔の手先になってしまうのだ。
大輔に生まれし者は大輔に帰る。大輔に帰るのだ。
わーくーくーくーくーくー負けるか、くー負けるものか。
その時、ミキアンを苦しめる大輔の笛の音が爆発音に妨害されて、ミキアンの耳から消えた。
うん、よし、閉めた。今だ。チェンジ、スイッチオン。ミキアン、
フジモッチ、
スーパーヒーローハプニング。
というわけで、スーパーヒーローホ
ッファクトリー第15回。
15回ということでね、はい。はい。今回のオープニング、ね、今度は、
超メジャーな人造人間キカイダーでしたけど。
キカイダー、ね、ね、大輔の笛の音で、ね、苦しめられてたけど。
メジャーなシーンを、今回は。
ただ、ミキアンやってくれたけど、あれ、どう聞いても俺、喘ぎ声にしか聞こえなかった。ちょっと、ええ
と。ちょっと、ええと。だから、あんなんです
はい。というわけで、今回、はい、プロフェッサー大輔、ちゃうか。はい。ね、ちょっと出てもらった大輔さんが今回のゲストです。はい、というわけで、うん、はい、大輔さん、どうぞ。
はい、よろしくお願いしまーす。大輔でーす。ただのおっさんでーす。ただのおっさんですよ。
大輔さんはどういうプロフィールで紹介させてもらったらよろしいでしょうか。
はい。ですね。いろんなポッドキャストさんにですね、一丁紙で出させていただいているただの地方のおじさんでございます。はい。
はい。だからその流れでご自分の番組もちょっと聞かれたと、はい、
ああ、もうその番組なんてもんじゃないんで、あんまりそれは、はい。あの、はい、本当、ただの声の日記なんで、あれは、本当に。はい、OL が喋ってる愚痴と一緒なんで、あんまり大丈夫ですよ。
はい、わかりました。まあ、そうですね。まあ、おたばたけみょうとか、はい、ちょこちょこ。
はいはい。
おられるので、はいはい、ご存知の方もおられると思いますが。
はい。
はい。
下世話トーク担当なんで。基本は下ネタしか言わない。
下ネタ担当っていう。
はい。はい。はい、
まあ。そんな大輔さんを今回はね、ちょっといろいろ、
はい。はい。よろしくお願いします。
裸にしていきたい。
裸にしたいです。
はい。あ、まあ、はい、普通、家では裸なんですけどね。
いいんですかそんなこと言って。
いや、もう、ツイッターでもいつも言ってるんで。
というわけで、はい。はい、大輔さんを交えて、今回やっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、します。
それでは、スーパーヒーローファクトリー第15回、始まります、はい。特撮ラジオ、スーパーヒーローファクトリー。この番組は、よろずサークル、トムトムカンパニーズの協賛でお送りいたします。同人ヨルズサークル、トムトムカンパニー。今年で満18周年に突入。解放誌、トムトムスクランブルもついに100号を超え、ますますヒートアップ。興味が湧いたら、http://www.1.2/tom2.com へ今すぐアクセス。Let's enjoy the communication, カムカムチャーエビニュー。
こんにちは、ミッドナイトコールはあなたとのアリサです。元気でしたか？この度ありのままアリサがお引越ししました。 URL は http://alissagoddess.caesar.net です。新しいサイトでお待ちしています。それでは 遊びに来てください。
ミキアン
藤本
スーパーヒーローハッピ
ー。はい、というわけで、はい、今回、大輔さん
を、はい、
ゲストに迎えての、
はいね、
第15回なんですけど、
第15回ですよね、
はい、はい、ちょっとね、今回はあのいつもと違う感じで、うん、あのいつもはほらなんとかのコーナーみたいな形でやってるけど、まあ、今回はそのいわゆるフリートークの流れで、うん、あのトークを広げていこうかなということでですね、はい、はい、はい、はい、
まあ大丈夫ですか、
はい、お迎えした。
僕が喋ると脈絡が完全になくなるんですけど大丈夫ですか。
いや大丈夫ですよ。大輔さんといえば、
はい。
大輔さんといえば、
結構ね、そのミリタリー系がお好きだという話を、
ああ、そうですね。ちょ
っと伺ったんですけども、
はいはい、ミリタリー系ですか。
はい。まあ、ね、ミリタリー系といっても、まあ、最近のアニメとかでもよくね、
はいはいはいはい、
取り入れられたりするんですけれども、
そうですね。最近やってますね。はい。はい、
で、大輔さん的には、
はい。
今の、その、ミリタリーアニメ、ミリタリーアニメって言うとちょっと語弊あるかもしれないけど、ね、そういうちょっと、はい、ね、
ああいうの
銃とか、そういうのを扱った、
まあ。銃の描写ってことですよね。
はいはいはい。なんだかで、なんかこう、ビビッときたような作品ってありました？
最近ですよね。
はい。
はいはい。
最近ですよね。
まあ、最近じゃなくてもいい
ですよ。まあ、ちょっと昔のやつっていうんだ。
いや、はいはい。だアニメっていうと、まあ、はい、一番わかりやすくて新しいのは、あの、人狼って、プロダクション IG の押井守る原作の、はいはいはい、今あの、狼、何でしたっけ、
人狼狼と書いて人狼ですか。
そうです、そうです、そうです。それの、はい、今あの、狼、あ、違うわ、それはあれか。
狼子供のア
メそれじゃないですよね。それは細野守さんですよね。
違います
よ。あの、妖怪かなんかの映画をちょっと前にやられた、沖浦監督って方を、がやったやつが、あれは銃の描写素晴らしいですよね。やっぱりね。ああ、
そうですか。
うん。なんか銃の描写、はい、はい、はい。
で、なんかなんとなく見たことがあるんですけど。
あれです。要はもう、あれも特撮ものなんですよね、元が。
はい、はい、
はい、はい。
あの、実写、赤いメガネって実写映画があって、それがあの、スーツやってた、あの、作ってた方が、品田冬樹さんってあの、ゴジラとか、あれの造形やってる方なんで、
そうですね。
うん、で、デザインはまあ、伊豆部中高って、あの、ね、パトレーバーのデザインの方ですけど。
で、あの、千葉茂さんが、
そうです、そうです。はいはい。
はいはいはい、千葉茂出てました、出てました。
あの、まあね、ああいうのがあったんで、だ銃の描写ってやっぱ難しいですからね。あの、巨匠の宮崎監督でさえ、なかなかどうしてですから。うん。一回、あの、だからルパンのファーストシーズンなんか、あれ、あの、銃の描写は多分、あの、大塚康夫さんの方がやってたんだと思うんですよね。車取り銃っていうのは。
ああ、そうなんですか。
あの、宮崎さんのよりも、宮崎さんってどっちかっていうと、あの、動きじゃないですか、アニメーションとして。
そうですね。どっちかっていうと、うん、仮白とか、うんうんうん、ちょっとファンタジーな傾向に行っちゃう。
うんうん、そう。動物宝島とか、東映の、そもそも最初にやってた、あの、長靴を履いた猫とか見てもわかるように、ああやって動きの方なんでね。
はいはいはい。
そういうアクションひっくるめての描写なんでね。はい、うん。まあ、ナウシカなんかで、銃、コッキングして、最初の、オウムを呼び込むときに、ほら、銃で、おびき寄せるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、メーベで、バーって来て、はい、ああいう描写なんかも、まあね、当時はほら、やる人がいないから、ああいうのを、アニメで。ましてほら、結局、日本のアニメっていかにその枚数減らすかっていうところに、あれを置いてるんで、そもそも、はいはいはい、いわゆる手塚治虫さんがやってたリミテッドアニメっていうのは、枚数減らして、紙芝居的に見せるかっていうアニメだったから。
そうですね。
うん、はい。それをああやって細かくやられるとね、やっぱね、そう、銃が好きな男の子なんか、ビビッとくんじゃないですかね。
ですね。まあ、
うんうん、
当時でも結構それぐらいの、まあ、描き方をされてましたけど、
うん、
あの、 最近のアニメとか、うん、本当にね、もうその CG とかを使って、
はいはい、
すごいやっぱりリアルに銃の描写を描いたりとかはね、し、う、て、ん、
はい、
知ってる作品が多いですけれども。
はい、はい、はい、はい、はい。
最近では、そうですね、ヨルムンガントとか、
うん、そう、うん、あの、その前の、だから、同じマッドハウスで、
はい、
ブラックラグーンですか？
あ、はい、はい、はい。
うん。サンデージェネックスでやってた同じやつでも、
はいはい、
そうですよね、銃の描写すごいですね。
あ、はい、
で、だからなんつうんですか、やっぱ CG 使うじゃないですか、薬莢飛び出るシーンとか。
はい。
あれになって、その、変わったんじゃないですかね、だいぶ。あの、手書きの銃ってやっぱ限界があるじゃないですか、どうしても。
ああ、そうですね。まあ、うん、例えば、薬莢が飛び出すし、
う
ん、
そうですね、そうです
とか、もう、その手書きで書くとすごい、やっぱり大変でしょうけども、うん、CG で書くと、割とこう、うん、
いや、リアルに描く、うん。そうですね、簡単じゃないんでしょうけど、多分あれの方が、今には合ってると思うんですよね。
そうですね。
だから、なんだ、他のアニメで言うと、だから、トアの空音って、
はいはいはい。
見られました？あの、思いっきり。
あ
ー。変身ヒーローっぽいやつなんですけど。
そうですね。まあ、まあ、ね、残念ながらちょっと劇場には見に行ったことはないんです。
ああ、はい、はい。僕も、ソフトで見ただけなんで。
はい、はい。
あれもだから、監督の上田馬之助さん亡くなられましたけど、
はいはい、
あの方、そういう描写やっぱ、すごく細かいんで、やっぱ宮崎さんのところにいた人だから、
はい、
余計なんでしょうけど。
そうですね。
はい、あれもかなり、戦隊もんなんです、あれ、戦隊もんじゃねえや。変身ヒーローなんですよ、アニメで。完全に。
そうですね。はい。
うん。だから、それに対して、銃を使った特殊部隊がやるとこうなるよ的なことをすごく細かくやられてるんで、どっちかというと、バットマンかな、今でいう。ハリウッド的な手法で見せてるんで、はい、なんだけど、なんだ、特撮ヒーローの、アクションは今の、あ、今じゃない、昔のヒーローなんですよね、トアの候補に関して言えば。だから多分ね、あれ、ミキアンさん見てらっしゃらないんだよ、
はい、
見たら。
見てないですね、はい。
第1話は相当いい感じですよ。いわゆる特撮ヒーローですから。
ミキアンが本当に好きなのは、もう本当に昭和ヒーローで、
はい、
で、トアのクオンとかは、
ちょっとひねりすぎですか。
そうですね。なんていうのかな、アニメヒーローの方にどっちかっていうと近いような気がするっていう。
見せ方は完全にその苦悩するヒーローってね、うん、今の仮面ライダーじゃなくなっちゃった改造され人間の悲哀みたいなのがかなり、まあ、これはトアの子の場合は超能力っていうね、ファクターがあって苦悩してるっていう、まあどっちかっていうと、うん、今だと X メンとかになっちゃうのかな。
そうですね。
うん、
だからどっちかっていうと、スーツとかプロテクターを着用するヒーローじゃなくて、うんうん、ミュータント的なヒーローですよね。
そうですね。自分の持ってる力に、で苦しんでる人たちの、がのお話なんだけど、それに変身ヒーローちょっと混ぜてるみたいな、
ね。だからエッセンス的には、本当にスーパーヒーローの、うん、エッセンスがふんだんに入ってると思うんですけど。
絵の描写とか、なんですか、その、はいはい、アクションシーンなんかも完全にその昭和のヒーローですよね。
うん、あー、そういう見方もできますよね。
相当入れてると思うんですよ。
結構、なんていうか、アクションっていうか、昭和のヒーローの中でよく描かれてた、こう、空中回転とか。
そうですね、そうですね。
そういうエッセンスはもう本当に。
あれもう、すごくわざと、やられてるんでしょ
う。
ちょっと、だからこれ
と、ね、
同時期で、なんだっけ、もう一つ。
はい。
アニメで、石のやつなんて言うんでしたっけ、
石のやつ。
セークリットセブン。
あ、そうそうそうそうそう。
あー、はい、はいはいはい。
あれもだから、要は僕は、なんかその、特撮ヒーローかなって思ったんですよね。
あれはもう、そのスポンサーのバンダイが、
はい。
そのアニメでヒーローものをやりたかったっていうことらしいですよ。
ですよね。しかも今風のってことですよね、あれもね。
そうですね。あれはもう、だから、ヒーローって言っても、どっちかっていうと、こう、なんていうのかな、プロテクターヒーローっていうんですかね。うんうんうん、まあ、セイントセイヤとか、ああいう感じの、シュラトとかの流れの、
うん。
うん。だから顔はもう剥き出しっていうんですか。
はい、はい。押しむらくはこの2作品ともあんまりね、ヒットはしなかったみたいですけどね。
まあまあ、新アニメとしてはまあ、そこそこ、うん。
まあ、あの、とわもくおのは劇場公開のね、今の、なんだ、流行りですか、あの、劇場公開してソフトを売るっていう、
はいはいはい、
マーケティングを取ってやってるんでしょうけど、
はい。
まあ、お金かけた割にはって感じなんじゃないですかね。
まあまあ、そこそこ、というかまあ、ヒットはしたと思うんですけども。
うん。
だから今でもやっぱり、なんていうか、やっぱり熱意不安いますし。
うんうんうん、うん。
でまあ、その、トアのクオンにしろ、ヨルクンガンドにしろ、あの、まあちょっと、その、リアル思考の、
うん。
うん。ね、あの話をちょっと
して。リアル。
そう。あの、今年ね、まああの、制作されたアニメで、銃そのものを、
はいはいはい。
あの、いわゆる、萌えキャラ化して、
うん、
結構その、あまりこう、銃に詳しくない人にも、親しみを持って見てもらえるような、はいはい、作品がね、ちょっと放送されてましたけど、まあ、この番組内でもね、うん、ちょこちょこと、あの、紹介してきました。
はいはい。
ウポッテという、アニメについてなんですけども、はい、まあ、大輔さんはね、ちょっとまあ、ウポッテを、今まではちょっと見たことがなかったということで、まあ、このコーナーをやるにあたって、何話かでもいいんで、ちょっと見てもらえますか、
はい、
という話をさせてもらって、
はい、
ちょっとまあ拝見させて、ね、拝見してもらったという感じなんですけど、
は
い、
あの、大輔さん的にはどうでした？
どうでした？
いや、面白かったですよ。面白かった。
あ、面白かったですか？
うん。あの、結局、ほら、僕の場合はその、ハードルがちょっとあるんで、あの、こういう、キャラクターがね、こういう可愛い女の子だけっていうのはね、あの、アニメ見るっていう段階でも、はい、その、ほら、ロボットアニメでも何でもそうなんですけど、やっぱりこの、その、いわゆる、その、男の子向けのアニメじゃないやつで、やられると、ちょっとね、その内容がそういうハードなものであろうと、ギャグであろうと、やっぱりちょっとハードルがあるんですよ。だけど、これあの、見るまではね、あの、はい、いやー、ちょっとって、あの、なんていうんですか、今のほら、流行りの、
まあ、今流行りの萌えアニメやろ
う
みたいな、
うんうんうん。あるじゃないですか。
はいはい。
だけど、まあね、重オタクですね、この方はね、原作者の方はね、完全にね。
天王寺狐さん。
はい。
はい。
で、それに、ちょっとしたその、なんていうんですか、エッチっぽい描写も入れつつ、
うん、
ギャグに、まあギャグなんでしょうね。エッチっていうコメディですね。
コメディ
だから、うん、はい、なんつうか映画的に言うと、だから、まあコメディとほら、エロってセットじゃないですか。
まあそうですよね。
うんうん、うん、はい。コメディ映画なんかでもそうだし。
じゃあ、僕的にはエロのところがわからない。
ああ、
そうか。やったらわかるんですか。
いや、そうじゃなくて、あからさまにそこにつなげてるんじゃないんですかね。
あ、多分ね、ミキアンが言ってるのは、
はい、はい。
このウボテっていう漫画の主人公の、
はい。
フンコちゃんっていうね、
はい、まあ
その、
はいはいはい、
FNC っていう銃がモデルの、
はい、はい、はい、
まあ、女の子なんですけど、まあ、この子が、言ったら、下着
あ、まあ、
パンツが、ティーバッグっていう設定なんですよ。
ですね。はい、はい、はい。
で、その、なんて、この、主人公の女の子がティーバッグなんか履いてるのかとうんうん、うん、いうのがわからないと、
あ、
うん、いうことなんだと思うんですけど、
なんか銃に関係してるからティーバッグ、
そうなんですけど、これこれまあね、ウィキペディアとかにも書いてあるんであれなんですけど、解説でも入ってましたよね、あの番組上の解説ですか？
はいはいはい。
スケルトンステックって言われても、
はい、
それでもうわからないじゃないですか。
スケルトンストックっていうの
ね。はい、ストックって。
はい。
はい。
なので、このアニメっていうか漫画では、このスケルトンストックを採用している銃がモデルの女の子っていうのは、
みんなティーバッグなんですよ、ね。
そうそう、まあティーバッグとか、あとはお尻が見えてるっていう。
はいはいはい。
ちょっとスケスケのパンティーとか、まあ、パンティーっていうのも古いな。
ちゃんとこの人たちは銃、一応銃なんでしょ？
銃、うん。ここに出てくる女の子たちはみんな銃っていう設
定。銃なんですよね。うん、そっからもう分からへん。
銃って
普通として見
てる。そう。これそもそものあれが、銃って男じゃないですか、象徴的に言うと。そもそも、銃って男なんですよ。
まあまあ、わかります、うん。なんとなく、まあまあ、男。
ただ、どうなんでしょう。やっぱり、その、実際の、まあ、
はい、
兵士さん、
はい、はい。
兵隊さんとかも、その、 自分の銃を、例えばですよ、名前をつけて、大事にするっていうのがあるときに、男の名前をつけるもんなんでしょうかね。
あ、いや、僕が言ってる意味はそれじゃなくて、あの、銃自体が男の象徴じゃないですか。デザインから何から全部。
あ、まあまあまあ、武骨っていうのがあります
か。いや、もう武骨っていうよりも、もろその男の下半身じゃないですか、銃自体が。
ああ、そういう意味です
か。で、まして弾を発射するってことじゃないですか。いや、そういうもんらしいんですよ、そのイメージ。
まあ、ハンドガンとかは結構ね、俺のマグナムが、みたいな言い方されたりしますけど。
もう、でもあの、なんていうんですか、銃のその、作り自体がそこらしいんですよね、デザイン性自体も。
ああ。
そもそもの発端がそこらしいんですよ。男の象徴らしいんですよね。だからそれを女の子にしたっていうのは。
わざわざ女の子にしたっていうのはすごい。
新しいと思いますよ、この人。ね、ただ、今、藤本さん言ったみたいに、あの、銃に名前つけるっていうのは、ベトナム戦争の頃に教官がやらせたらしいんですよね。
はい。
要は、この、お前、お前持ってるこれは、お前の、その道具じゃなくて彼女だから、彼女のように磨けとか。はい、
うん、
そういう教育の仕方があったらしいですよ、あの。
はいはいはい。
うん。だからそれも、言われてみればそうなんですけど。
そう
ね。
うん。で、あの、ベトナム戦争とかでやっぱり、アメリカ軍とかが使ってたのが M16。
はい。はい。
で、うん、なんで、で、その兵士がよく、要するに M16 を、まあ自分の、彼女って言ったら変ですけど。
いや、まあまあ、恋人って言い方してます
よね。恋人みたいな、はい、うん、イメージでよく、こう磨いたりしてたて、
はいはい、
のがあるから、一六ちゃんっていうのはお風呂が好きで、もう磨くぞーって体一生懸命磨いてるって設定がある。
今、あの、下世話な話なんですけど、オナニーしてんならこれを磨けって言われたら、本当に、本当にそうらしいんですよ。
はいはいはいはい、
そんな、しこるんならこれをしっかりしごけって言われたらしいんですよね。
ああ、なるほど。
向こうの教官の教育としてですけど、それがお前の命を助けるんだよってことだったらしいんですよ。はい、相当、
ま
あ、あれなんですけど、作動不良が多かったらしいんですよね、初期型は特に。
はい。
防止力ですか？
はい、はい。初期型っていうのは相当作動不良が多かったらしいんですよ。
あ、だって、ウポッテの中でもそういう話あったよね。
ありました、
うん、ああ、あったかな。
で、そうそう、あと、よく、戦争映画なんかで、ベトナム戦争の映画なんかで、よく兵隊さんがマガジンを持って頭でポンポンって叩くんですよね。
はいはいはい。
あれって結局弾が揃わないと必ずジャムるんですよ。特に、AR は、はいはい、まあ、M16 は特に。要は、あ、そうですね、ジャムるはあったんですよね。
ジャム塗ってるってこと
違う。いわゆるだから動作不良っていうやつ。
はいはいはい。そうです。弾詰まりのことですよね。
弾
詰まりのことはジャムるんですよね。はいはいはい、うん、だから、あと、結局やっぱジャングル戦で使うから、どうしたってその泥だとかなんとかすぐ噛むじゃないですか。
はいはいはい。
うん。だからそれもあって、やっぱりその掃除しないと、どうにもなんなかったらしいんですよね。まして、プラスチックの部品が多かったんで、変形もすぐしちゃったらしいんですよね。
M16 はね、ちょっとそういうのに弱いっていう。
そうですね。で、結局あと打ちすぎ？
はいはい。
フルオートの機能をつけちゃったんで、
うん、
打ちすぎちゃうっていうんで、その後期型がその3点バーストって3発しか出ないっていう風に変えたらしいんですよ。
はいはいはい、はい。
だから16ちゃんってほら、必ずこう3、指で3やったりとか、はい、
うん、
あとこう3発とかっていうのが好きっていう。
うんうんうん、
何でもこう、タタタン、タタタン、タタタンっていうリズムが好きやったりとか。
はい、で、もう今のその、なんていうんですか、クロートさんっていうかまあ、いや、慣れてる方の打ち方っていうのは、もうフルオートじゃなくてセミオートで、タンタンタンって、もう3点バーストもしないってことなんですよね。
ああ。
もう基本はもう一発一発打つっていうのが。
要するに、その、指で調整するんです。
そうです、そうです、そうです。
うん。指でこう、一回一回、ダンダンダンっていう。
多分それもなんか、
説明するの難しいです。
はい。それもなんかそんな描写もアニメやってないかな？やってないのか。
あ、いや、そういう描写ありましたよ。
はい、ありました？
はい。
うん。
それで、元気やから関西弁なの？
ああ。
まあ、その、関西弁っていうのはちょっとよくわかんないんだけど。
まあ、その、アメリカ的なとこ、表したいんですかね。関西弁でね。
ヤンキーってこと？
ヤンキーってこと？
それか、もしくは、お兄ちゃんのさ、一音ちゃんっていうのが、
うん、うんうんうん、
標準語でしょう。
ああ、そうか。そうなんだ。あ、そっか。
妹の一六ちゃんは関西弁なのよ。
ああ、う
ん。で、なんで兄弟なのに、お姉ちゃんは標準語で、妹は関西人なのかっていうと、同じ、その、シリーズなんだけど、作られた会社が違うっていう。
ああ、なるほどね。はい、うん。そうですね。そうですね。
だから、なんていうのかな、人間で言えば、異母兄弟みたいな、設定なので、
うんうんうん。まあ、腹違いって言い方でいいんじゃないですか、ね、
そ
うそう
そう。それを表すために、うん、お姉ちゃんがあえて標準語で、妹はあえて関西弁にしたっていうことなのかもしれない。うん、
まあ、M14 って銃自体がそもそも M1 ガーランドの直径なんで、
はいはいはい。
あの銃の、あの、くくりで言うとですけど、
うん、
M16 って言うと、ね、もう、日本人の方なら、まして、その、アニメとかそういうの好きな方なら、誰でも知ってんのゴルゴ13の銃ですよね。
はいはいはい。
いや、すいません、全く知りません。
ああ、まあまあまあ、でもほら、なんつうんですか、絵はわかるじゃないですか。まあ、バ
カの、
M16 自体が、その結構ほら、ハリウッド映画とかでも頻繁に使われるから。
ちゃうね。どんな銃なのか、分かれ。あ、どんな銃なの
どんな銃っていう。
ライフルなの
一応、突撃銃、アサルトライフル、
ね。アサルトライフル。
分類はね。分類はそうですね。
だから、
本当に、ゴルゴ13が持ってるのは長い、長いやつでさ、なんかこう。
そうそうそうそう。ゴルゴ13が持ってるっていうのが、本当はちょっとおかしいのよね。
あれは、有名な話で、斉藤隆夫先生がちょっと間違えたと、単純に。
はいはい、
スナイパーライフルを使うべきところを突撃銃を使っちゃったってところなんですよね、あれはね。
そうなん
ですね。突撃する銃。
そうですね。一応接近戦用の銃なんですよ、基本的には。うん、だけど、今接近戦つっても相手との距離はその50メートルだから、接近戦と言ってもね、目でほら、なんつうんですか、有視界で戦うっていうほどの接近戦じゃないんですよね。
あ、まあ、そうですよね。
はい。M16 っていうのは、そもそも弾が軽いんですよ。5.56 ミリで。
はいはいはい。
で、ベトナム戦争なんかで、要はジャングルからバッて出てきた時に、貫通しちゃうんですよね、撃っても。知らないんですよ、定位が。それで、みんなどうしたかっていうと、当時持ってたのはやっぱガバメントって、コルトガバメントっていうのが、
反動ガンですね。
はい、45口径でストップパワーが強くて、
うん、
それで戦ってたとかっていうのがよく言われるのはそうですよね。あとはまあショットガンですよね、普通の。
あ
うん。伊坂のショットガンをよく使ってたなんて言いますけどね。
まあ、ショットガンはね、うん、まあ戦場ではもうなんていうのかもう、非道というか卑劣というか。
いや、でもなんていうんですか、海兵隊の、戦法で、まあ、並びがあるんですけど、戦闘の隊員っていうのはショットガンなんですよ。ショットガン傾向なんですよ。
ああ。いや、ただあれはもう確実にこう、人を、殺してしまうっていうんですか？うん。
まあ、そもそも猟銃ですからね。
しかも、もう言ったら散弾するわけですからね。
そうですね。
そう言ったら、綺麗には知らせてもらえないっていうの。
うん。このウッポッテにはショットガン、あ、出てくるか。
あ、出てきますね。
最後のショットガンが出てくるのか。
最後の方に。
エルちゃん？
いや、違う。
ネコメ
最終話あたりで、
ああ。
うん。
あ、ね、最終話なんだ。
そうそうそう。名前がね、ちょっと待ってね。
サイガちゃんって言うんじゃないですか、ね、
そうそうそう、サイガちゃん。
猫耳の、このピンクの髪の、猫の尻尾の女の子ですね。
うん、
まあ、このサイガなんか、藤本さん知ってました？
いや、サイガっていうのはこれもう、ウポッテで知った感じですよね。はい、うん、
まあ、これセミオートのロシアのショットガンなんですよ。
はいはい。
で、もう見た目完全に AK の47ライフルなんですよね。
はい。
物自体は。
AK の47っていうのは、いわゆるカラシニコフ。
そうです。
ロシアの名銃なんですけど。
はい。
なんていうのかな、ストックとか、要するにグリップの部分が木製なんですよね。
そうですね。そうです。今は樹脂もあるんですけど、7インチっていうのに。後継はみんな、いわゆる普通の銃になってますけど、昔はそうですね。
だから、戦場で、要するに、トラブルことがなかったっていうんですか？
そうですね。作動不良がほぼないっていう。ドローンにつけても
ちゃんと動く。ドローンにつけてもちゃんと動くっていうね。はい、うん。
動作機構は全部一緒らしいんですよ。このサイガのショットガンも。
はいはいはい。
やっぱそれでいて、で、AK も撃ってもらうとわかるんですけど、まあ、撃ってもらうとって言い方がおかしいから。
なかなか、銃を撃つことはね。
左に跳ね上がるんですよ、どうしても。 あの、要は右利き用に作ってあるんで、反動がそっちに逃げるようになってるらしいんですよね、どうも。で、それをちょっと操作するのは、かなり、あの、フルオートで打つと、すごく、なんていうか、右、左に切り上がるんですよね、この銃ってね。
うん。
うん。で、ショットガンも多分そうだと思うんですよ。最後のショットガンはさすがに僕も打ったことないんでわかんないですけど、
うん。
そもそもショットガンなんで、はい、あれですけど。
じゃあ、あの、急に話変えていいかな。
はい、どうぞ。
全然分からへんから。エルちゃん、エルちゃんっておるやん。
はい、はい、はい。
エルちゃんっていつもなんかこう、体弱いとかなんか言われてるけどさ、あれは何、うん、なんで？
あ、あれは、本当に、実銃が、
言われてんで。
この L85A1 っていう実銃が、トラブルな多い銃っていう。
トラブルな多い銃なの？
まあ。
それ、欠陥品ってことかな？
そうです、その通りです。欠陥品なんですよ。
まあ、ぶっちゃけ、ぶっちゃけた話ね。一応、イギリス軍の正式採用銃なんだけど、まあ、ちょっとこう、なんていうのかな、いろんなお国事情があってっていうことね。
なんか、体が弱いとかさ、なんかいつもなんか、なんか言われてるやん。
そうそうそう、あの、
16ちゃんに。
この収録が始まる前に、ちょっとその、あの、L85A1 っていう銃がどんな銃かっていうのを、あの、いわゆる動画サイトで、あの、映像をね、ミキアにもちょっと見てもらったんですけど、ね、本当にだってあのマガジンがスカスカって売ってる時にマガジンがポロって落ちたりとか、
あのね、
ね、弾が出ない、あれなんでかなって言ったら、その薬莢が排出されてないっていう。
そもそも、このブルバップって機構があるんですよ。
はいはい。
あの、銃の作動自体を後ろに持ってくるってブルバップ機構って言うんですけど。
まあ、いわゆる簡単に言うと、普通銃っていうのは、トリガーの部分の前にマガジンつけることが多いでしょう。わかるかな、ミキアン。
わかれ。
マガジンっていうのは要するに弾が入ってる、まあ言ったら、ケースっていうのかな。で、それをまあ銃に取り付けることによって弾が出るんだけど、このマガジンをつける部分が、まあ、その、ストックの部分にあるのよね。グリップの後ろについてるのよ。
これは、そもそも、要は銃の全長自体を短くする目的でこの記号を考えられたんですよ。全体的に短くなるんですよね。要は持ち回しがしやすいっていう状況に なって、弾の口径が大きい銃が撃てるっていう、要は重心を長くしないと、銃ってのは安定しないんで発射しちゃった弾丸っていうのが。それをどうするかってしたときにブルバップって後ろに持ってきて、その分長さを短くするっていう機構だったんですけど、結局そうすると、これ銃自体を見たらわかるんですけど、要は保護につけて片付けで撃つじゃないですか。
そうね。
そうすると廃墟口がもろ、ここ、頬のとこに来るんですよ、これ。それで火傷もすごいするらしいんですよね。
そうですよね。
それと、まあ、機関部がやっぱ鉄なんで、そこ自体も、その樹脂に変えればよかったんですけど、そこもできなかったらしいんですよね。で、ブルバップで成功してる銃ってほぼないんですよ、今のところ。
ない。
ステア AUG ってオーストリア製の銃もあるんですけど、これもな、これも、なだって、これも作動不良がものすごく多いらしいんですよね。
そうですね。あと、ファマスとか。
で、中国で作ってる、やっぱ AK の、
はいはいはい。
ブルバップがあるんですけど、これだけらしいんですよ、今。その、まともに、なんていうんですか、戦場で使えるような銃は。だから、この機構自体がそもそもね、アサルトライフルに合わないみたいですけどね。
まあ、
銃、だから、で、それでこの子のキャラクターがこういう、なんだ、お腹壊しちゃうとか、そういう設定に してるっていうのは、結局この銃自体の、なんていうんだ、その、欠陥品だよっていうのを知らないとなかなか楽しめないのかなと思うけど、でもこの、やっぱこういう可愛い女の子がもじもじしてるだけでそっちで面白いわけですよね、ミキアさん
は
ね。
あ、そう。
ね。
僕はですね。
いや、でもそれでいいと思うんですよね。
はい、
その理由付けはね、ほら知ってる人が楽しめばいいだけなんで。
はい。
銃って、なんつうんだろう。100年持って初めて一人前みたいなとこあるらしいんですよ、どうも。
なんかわかる気がする。なんか結局だから、その、本当にいい銃っていうのは、年式が古くてもやっぱり、兵隊、うん、兵士さんから、ね、
はい、
愛用されてるっていうのはあります
ね。だって、コルトガバメントって、だから1911年製で未だに使われてますからね。昔から使われてる。はい、まあ、名銃って言い方でいいんでしょうかね。まあ、スタンダードっていうか、
銃。はいはいはい。
うん、まあ、もう、うん、もうテレビのニュースなんかで見る AK なんかもそうですね。AK47。
はいはいはい。
まあ、あれもスタンダードですよね。で、軍人さんなんかの間だと、その M14 ちゃんっていらっしゃいますよね。はいはい、ポッテン出てくる。
はい、はい。
あの銃、あの実際の銃もかなりクロート好みなんですよね。ちょっと現場では、普通の、兵隊さんが使う分にはちょっと反動が大きすぎて取り回しづらいって言われてたんですけど、うん、やっぱ特殊部隊の、いわゆる昔から戦争やってられるプロフェッショナルの方が使う分にはこの銃は全然作動不良も起こさないし、
はいはいはい。
口径もでかくて威力もあるんで、
はい、
うん。それでいいなんて言われてた銃ですよね。うん、まあ、ライフルなんかで言うとそうなのかな、そのとこなのかな。まあ、だからと、まあ、重量機関銃ってこれよりもっと大きくなっちゃうと、要はブローニング。
はい。
M50 になるのか、50口径の重機関銃っていうのはもう、100年前からほぼ変わってない。あ、100年も経たないのか。はい、機関部はほぼ一緒ですからね、100年近く。
こちらも、ね、サバイバルゲームやってた時のは、そのブローニングハイパワーっていう、
はい、はい。あれもだってもうね、あれだって50年以上経ってるんじゃないですかね、ブローニングハイパワーも。
そうですよね、
うんうん。だから、やっぱそれぐらい年式立たないと銃ってね、信頼性がやっぱ生まれないですよね。
そうですよね。
いくらそのスペックとしてはね、ほら高品質でいいものだって言われても、やはり命預けるもんですからね、銃っていうもの自体がね。ああ、うん、
だから新しければいいってもんじゃないっていうのが、うん、まあ、その、やっぱり、銃の、
はい。
だからもう、ね、10年、20年使って、動作不良も起こさない、はい、銃っていうのが、やっぱり、なんかな、まあ、名銃って言われますよね。
じゃあ、女の子もそうなんじゃないですか？ね。10年、20年付き合わないと分かんないでしょ。
うん。だからそういう意味では、やっぱりこう、銃っていうのを、はい、若い女の子っていうのかな、もう、うんうん、中学生、高校生にするっていうのは、はい、本当の銃の好きな方からすれば、
はい、
違うんじゃないのって、だからもう本当にいい銃であれば、どっちかっていうともう熟女にならないといけないんじゃないのっていう
。まあ、で、逆に言うと、そのほら、女の子にしたってことは、うん、それぐらい付き合わないとわかんないよってことも言いたいんじゃないですか、この作者さんが。
ああ、どうなんでしょうね。うん、いや、そういう、お付き合いする云々のエピソードって全くないので。
ああ、そっか、そっか、
この作品に関してはね。
もうやっぱり、
男の子が出てくることがまずないから。
いや、女の子は、だから、扱いづらくて難しいってことですよ。
まあまあ、それはあるかもしれないですよね。はい、ね。
そうだと思いますよ。
そうですね。それですよ、多分。
そうですよ。そうですよ。
ミキヤもちょっとこう、今回は全くちょっと口を挟めないという。
本当ごめんなさい。すいませんでした。
勉強しても多分分からへんと思うしな。
いや、どうかな。でも、な、男やったら、男の子やったらやっぱり。
全く興味ないのも、最初から勉強しろ言われてもさ。しかも、こう、3時間で覚えてくれって言われても分からへんわ。
これはね、そう、なんかね、それこそね、右屋さんに言うんだったら昭和のヒーローがね、それこそこういう銃を使ったヒーローがいたらね、ちょっと話が違ったんですけどね。
あまりちょっとね、まあ昭和に、なんていうのかな、もう絡めるのは難しい話題があったかもしれないけど。
銃と特撮ヒーローってやっぱ合わないですもんね。
まあ、
どっちかっていうともう、実銃っていうか、ね、もう実際の兵器はもう、そういう悪い奴らには歯が立たないとか、うんうん、そういうね、まあ。
ああ、だから、昔で月光仮面とか七色仮面くらい、うん、使ってましたけどね。
うん、
ああ、でもそういやね、月光仮面が使ってた銃はこの銃だみたいなのがあったら。
あ、言ったら、ああって。
ああ、そっか、だからコルトとかっていうの
が。宮本さんがオープニングで使ってる銃はこれやとか。
ああ、なるほど、なるほどね。
あ、宮内さんで思い出したけどもさ、ウポッテにさ、明らかに宮内さんのことを言ってるだろうっていうセリフがあったね。
ロープウェイのとこ、
ね、ロープウェイの。うん、なんか、ロープウェイで、ね、スタントマンじゃない、何命綱なしで撮影してた人がいるんだぜ、みたいな話をしてて、それって宮内さんのことだろうって。ね、あの話と本編とは全く関係ない会話なんだけど。なんでそこで宮内さんを出したんやろうみたいな。
やっぱ、
うんうん、いや、ファンが多いんですよ、やっぱりね。
まあ、ちょっと意味はなかったかもしれないけど、嬉しかったけどな。
原作者というか、その脚本書いた人が不安、不安
な
の、う
ん。やったんかな、やったらええんやけどな。はい。まあ、そんなコーナーで、今回は、ね、銃に関するテーマで。
っていうかもう銃の話だったね。
ほんまやね。途中から完全に銃の話だったけど。
鉄砲ってないですか？鉄砲でよかったですか？ウポってじゃなくて。
あー、もうタイトルが。鉄砲。
ない。本当な、もう。
今回の、ね、スーパーヒーローファクトリーは鉄砲。
はい。
はい。まぁ、あ、ちょっと、長々と語ってきたんで、この辺にしたいと思います。
盛り上がったからね、いいんじゃないですかね。
はい、まだまだこれから、オリジナルヒーローとか、ご当地ヒーローを語らないといけないんだから。はい。じゃあ、まぁ、この辺に。
すいません。
いえいえいえ、まぁ、この辺にしたいと思います。
はい。
はい、ではでは。
何のコーナーやったっけ
何のコーナーはないよね。もう、鉄砲のコーナーで、鉄砲のコーナーでした。
あの、空想特撮ボイスドラマ、帰ってくる、プロデューサー N、チームシグナルと、コラボレーション、ラジトラ Q、2012、10月放送開始。
ラジコマはネットラジオのオンラインカタログです。
ワイズラジオ制作委員会がお送りするポッドキャストステーション。それがワイズラジオステーション。MC が体当たりで企画に挑戦するバラエティ番組やサブカルチャーをテーマにトークする番組など様々なジャンルの番組を配信中。検索するときはワイズラジオ。Y と S の間にアポストロフィーを忘れずに。
ロック、メタル、ポップ、インストゥルメンタル、ありとあらゆるジャンルの音楽を聴きながら、私 DK2D のまったりゆったりな映画トークをあなたにお届け。新感覚ミュージックプログラム The UK Generation はインターネットラジオサイト iTunes Radio にて配信中。パソコン、スマートフォンからでも聴けちゃいます。メールコメントも募集中。詳しくは DTunes Radio を検索。あなたの心の音を聞かせてください。
スーパーヒーローファクトリ
ー、昭和ヒーロー大全集。
昭和ヒーロー大全集。
さあ、キアンのテンションが上がりましたよ。
やってきました。
やってきました。
このコーナー。はい。今回はですね、ヒーロー。
そうそうそうそう。
じゃなくて。
今まではね、ちょっとこう、ヒーローを話してたんですけど、
はい、
今回は、
まあ。ヒーローはヒーローなんですけどね。
はい。
ヒーローを演じた方。
演じた人。
お、役者さんですね。
ヒーロー役者さんの、
はい。
ね、話をちょっと、やろうかな。たまにはそういう話をしてもいいのかな。
なるほど、なるほど。
いうことで、はい。この、ね、ヒーロー役者を語ろうのコーナーじゃないけど、
はい。
第1弾。
第1弾。
はい。というのは、 やはり。
やはり第1弾は、宮内博士ということで。
おぉ来ました。おぉやっぱり、まあ、ミキアンといえば。
ほんじゃあ、一番だ。
はい。ということで、まあ、宮内博士さん。はい、話を、していきたいと思いますけども、
はい。
はい。からはね、ミキアンのターンということで。
さっきまでちょっとね、銃がすごすぎちゃったんで、申し訳なかったですね。
いや、もうこっからはもう、
はい。
ミキアン巻き返しますんで、
はい。
よろしくお願いいたします。
はい。こちらこそよろしくお願いします。は
い、話を。ということで、まあ、どうしようかな、宮内博士さんを知らない方は、
ああ、いや、はい、
そう思いますけど、まあ、
ね。置いてきぼりで大丈夫でしょう。ダメですか？ダメですか？
若い子が聞いてるかもしれないということで、はい、まあ、ただ、はい、まあ、そのプロフィールを、まあ、ミキアンちゃん、言って、はい、教えてもらえる？
そうですね。どっから説明したらいいかな。仮面ライダー3から。
いや、っていうかもう、最初からでいいんじゃん。デビューから。
デビューから行きますか。
はい。
デビューはね、中心裏の配役ですね。
はい、
うん。
中心裏と。
うん、中心、え？ああ、中心裏。
ああ、中心裏っていう作品ね。
はいはい。はいはい。関西テレビでやってた。それが一番最初ですかね。うん。ちょっとしか出てないんですけどね。ほんまに早い。
本当に、ちょっとした役。
はい、ちょっとした役ですね。
一応、そのメンバーの中にいるの。
ああ、まあ、中心裏って何をったっけ
?47、47人ですね。
47人の中の一人。
なんか、AKB みたい。
まあ、AKB も、あれだね、中心裏。しちゃうの、
まあ、そうなの、
まあ、まあ、だから、よく言われてるのは、丹波さんのお弟子さんですよね。丹波哲郎さんのね。
そう、丹波哲郎さんに、弟子入りっていうか、
うん、
まあ、弟子入ったんですよね。
はい、
うん。でもね、丹波さんが、なんかこう、役者に向いてない。
なんか、髪をペラペラしてくる音が聞こえるんやけど、なんか資料見てんの？
いやー、中心裏。
あ、そうなんや。そんなムクポンとか出てんの？
宮内さんのヒーロー神髄。
ああ、そういう感があるんや。なんかさっきからペラペラペラペラ髪めくる音が聞こえるなぁ、思ったら。は
ぁ、ね、あんまりこの俳優に向いてない声が、いかい、うん。なんか声がさ、
うん。
あんま役者に向いてないって言われて。
あ、そうなの？誰に？
丹波哲郎。
ええー、ほんと？師匠がそんなこと言ったの？
うん。
うん。
そう
で？
それで、勉強、それでな、勉強。
ミキア、ほんまに宮内博士の不安だ。
いや、なんか、ああ、中心裏って、ちょっと。
まあ、だから大学に行かれたんですよね。
もしかしたら、おいら、無茶ぶりしちゃった
いや、だから、丹波さんにそれ言われて大学行かれたんですよね。大学行ってもうちょっと勉強してください。
やめなさいって言われたけど、
うん
う
ん、
どうしても役者になりたい。ならせるぐらい。って言うたんだけど、じゃあ、それやったら、まあ、高校を卒業してから、来い。じゃあ、大学、大学。
あ、ミキアン、ミキアン、そんな、本書いてることを、まるまる、そんな、言うても、大丈夫な。
とにかく、だから、ああ、中心裏から始めたら思ってなかった。
はいはい。まあ、それがデビュー。
ミキアンの、その、どうやってデビューしたかって。から始めるとは思ってなかったから。
いやいや、そこからもうサクサクっと行こうよ、サクサクっと。
あ、とにかく大学卒業してから来いって。
うん。
丹波さん言われて。
はいはいはい。
それで大学卒業してから丹波さんの元に修行に入る。
うん。
うん。そっか。はい。
あれいや、そこからもだからサクサクっと行こうよ。デビュー前
だから、中心裏を得て、
うん。
あれやな、映画の方に行くねんな。
まあ、東映ニューフェイスですからね。
うん。
まあ、丹波哲郎入ったけど、まあ、東映に入るっていうの。東映ニューフェイス。うん。
丹波哲郎さんは東映じゃないよね。
ナンバ哲郎さんは東映じゃない。
だけど、宮内博さんは東映に入った。東映に入ったというか、東映ニューフェイスに選ばれたから、まあその流れで東映に入った、うん。東映の事務所に入ったって感じ。
はい。
そうそうそうそう。
まあ、
全然。で、
そうですね。
そっからヒーローになる、う
ん、いや、そっからヒーローになる。
あ、その前になんかあんの？
ヤクザ映画っていうか何やろ、あの、不良番長シリーズ。
うん。
あ
まあでも、あの、
それはあれなの？
一般ではね、そうだよな。
要するに、18禁じゃないけど、大人の。
チキンではないけど、
あ、そうなん、
普通の映画やと思うで。
いや、今なら18禁だと思いますよ。
ああ、
今なら、ま、か。でも、当時は18禁とかじゃなかった。
ないですからね、昔はね、そんなのはね。子供が見るもんとか、大人が見るもんって分け方は、あの、暗黙の了解でしたからね。
いわゆる、まあ、ポルノではないわけよね。
ないですね。
でも、ポルノみたいなのも出てる。
はい、はい、出てますね。
まあ、東映は何でもやから。ヤクザ映画もあり、ヒーローもあり、なんかこう、ポルノもあり。
だから、ごく一般的になったのあれですよね、ミキヤさんね。あの、キーハンターだと思うんですよね。
ああ、キーハンター、やっぱキーハンター、あの、大俊介の役が、当たり役、これがデビューって言うても、本格的デビューって言うてもおかしくない
じゃないですかね。顔が認知されるようになったのはこれだと思うんですよね。キーハンター
も。もう、あの、V3 とかよりも前の。
前ですね。前。
はいはいはい、
うん。V3 が73年やから。
僕生まれた年ですもん。
キーハンターは途中から入ってるんだよね、これ。
はいはい、う
ん。それで、キーハンターやってる時に、東映に呼ばれる。
はいはいはい。東映に呼ばれて。
東映に呼ばれて、それが仮面ライダー V3 のオーディション
やった。 V3 をやらんかと、うん、そう、お声がかかったわけ。
うん、
うん、
それでサンバさんにこういう仮面ライダーやるんですよって相談しに行ったら、本編かぶってるもんなんかやめてしまえやるなって言われて、ビデオ、あ、当時なんぼするか、わかる、なんぼするんやろ、当時めっちゃ高かったビデオ買うて、
まあまあ当時はめちゃくちゃ高かったよね、うん、うん、それを
それを買うて、仮面ライダーを撮って、勉強して、仮面ライダーを見て、アクションとかを、あ、俺やったらこうするのに、俺やったらこういうアクションするのにって、
あ、
研究して、しとったっていう。
まあ、その初代カメラ1号、2号の活躍を見て研究をしたと。
そうそうそうそう。
それ
で認められたんか、もうだからオーディションじゃなくてもう決まっとったんや、矢尾さん。
まあ、東映は、東映としては宮内さんを使いたかったけど、うん、でも丹波哲郎はもうやめろと。
丹波哲郎はスーツアクターやと思うとって、最初。仮面ライダーの中に入ると思うとって。
あ
ー。うん。
はいはいはい。
勘違いしとったみたい。
うん。顔出しじゃないと思ってたんですよね、多分ね。
スーツは中の人やと思うとったんや。うん、だから、そんな顔出せへんような役はもう、断れと。で、その帰りしかなんかに、宮尾さんはもう一回仮面ライダー見てないことに気づいてさ、うん。うん、当時の何本か30万ぐらいする、うん、したんや。このビデオ工程研究。
いや、当時じゃ30万じゃ効かないと思いますよ、VTR って。多分100万近くすると思いますよ。
そのぐらいするのかな、
うん、
はい、
うん。
もう100万じゃ車1台買える値段
だと思いますよ。あの、借金されて買われたんだと思うんですけどね。
うん。
と、当時の100万ってすごいよね。
だと思います。だって、オイルショックの時ですからね。
まあね。
まだだって、円が360円近かった頃じゃないですか。
そ
う。
そんな時代はあったよな。
なんか、あれ、ビデオが一本1万円ぐらいする、したんちゃうん
と
おっしゃ
って。だから最初に出た販売のビデオはもっとですね、1万5、6000円しましたからね。
ビデオテープでも。
そうですね。
それをわざわざこう。
大丈夫な、まだこの時点で、あれやけども、まだ、V3 にやっとたどり着いてるけど、
もう。だって、立てないやつだって30分くらい喋ってんねん。1時間くらい喋っとってくれよ、撮っても。さあ、これでいよいよ。
いよいよ。
V3。
うん。
いきますよ。
はいはい。
はい。
いや、見てました、仮面ライダー。それ
まあ、それはまあね、見てるよね。
藤本ちゃんやったら、当時、リアルタイムで見てたんですよ。
昭和何年って
?48 年です。
48年、
うん、はい、39年前です。
ということは、俺は、うん、何歳か。 うん、多分見てると思う。あの、V3 の平成ベルト持ってたし。
おー。
うん。
持ってた。
そうそうそう。
私持ってんねや、当時は。
そうだから、子供の頃って、その、あまりライダーマンって好きじゃなかったのよ。なんかこう。う
ん
う
ん、なんでライダーマン。
その、だってヘルメットを被るだけとか、口が丸見えとか、なんかこう、仮面ライダー、まあ、V3 と比べて、ちょっと貧弱なイメージがあったっていうのがあって。
うん。
うん。だから子供の頃って、やっぱりほら、やっぱりより強く、よりかっこいいヒーローに憧れる部分ってあるやんか。
うん。やっぱ V3 とかかっこいいよな。
そう
ライダーマンや
った。そうそうそ
う。
うん、だけど、大人になったら、ライダーマン、いいんじゃねみたいな。
そう、大人になったらライダーマン
ですね。そうそうそう。逆になんかライダーマンの方が、いや、ライダーマンの方が仮面ライダーちゃうのっていう感じ。仮面を被るライダーっていう。
うん。
まさに仮面ライダーじゃないのっていう感じになってきたんやけども。
うん。
だから、うん。多分。
でもあんまりさ、あの、ビアンスさん的には、あれ、ライダーマンが出てきたことに対して、あんまりよく思ってなかったみたい。
あ、そうなん？
うん。なんで、仮面ライダー V3 じゃ、一人だけじゃあかんのか、っていう気持ちになった。
うん。ああ、そっか、放送中にね。うん。そういうことか、うんうんうん。
でも、当時としてはやっぱり、こう、テコ入れみたいな感じだったの？
そう、テコ入れみたいな感じなんやろ
な。
だから、俺一人じゃあかんのかって知った。
そう
です。でも、
考えてみたらさ、その、V3 とライダーマンの関係っていうのは、うん、あの、今の平成ライダーのメインライダーと、そのサブライダーの関係に似てる部分ってない？最初はライバルみたいな、敵みたいな形で登場して、うん、で、こう、なんやかんやって、理解し合って、最後には仲間になるみたいな。
まあ、まあ、ストーリー的にはだから良かったんやけどさ。だから宮本さん
的には。宮本さんとしてはなんかこう、俺の人気が取られるみたいな。
人気が取られるっていうか、だから俺一人じゃ物足れへんのかっていう。
ああ。
ほなら仮面ライダー、ライダーマンとしてやったら良かったのよ。っていう気持ちだったよね。
あ、そう。
でもまあ、なんやかんや言うても、あの役者の山口さんとは仲良かったみたいだけど。うん、
以上もうええの？
いや、
もう宮内さんの話語り尽くした？
いや、宮内さんといえばあれや。V3 でさ、V3 だけじゃないけど、
うん、
あの、高いところには登る。
はいはい、
川があったら入る。飛び
込むですね。
崖があったら、この場。
うん、
それが宮内さんやっぱ。なんか最近が、なんか最近か、そういうのってあんまりないやんか。
まあ、まあ、ね、
ないっていうか、その。
やらせないんですけどね、基本的にはね。あの、顔出しの役者さんにはもう、そこはね、昔はほら、日本もそのスタントっていうくくりがあんまり薄かったみたいだったから、その、顔出しやられる方にもやらせてた時期がありましたけど、今はね、どうしても、その、
それじゃあろ。
いや、保険的なことだと思いますよ。やるって子はいっぱいいるみたいですけど、ねえ、あの、お顔が商売の役者さんなんで、それはね、お金に絡むことなんで、そこの方が強いんじゃないですか、今やるやらないは。
まあでも、宮内博士は、でも当時としてはイケメン
だし。宮内さんなんてあれやで。あの、かっこええし、あの、イケメンやし。
だけどね、やっぱりね、その、今でこそのあれがあるんじゃないですか。あ、今じゃない。昔でこそのそれが、ご利用しが通じたところが。
うん、
今はその辺は、その辺は本当にその、あの、ハリウッド的になってきちゃってるから、それこそ転がるシーン一つとっても、あの、スタント使ってくれとかっていうのがあるらしいんで、日本も。
現場の雰囲気自体がね、うん、もうやっぱり昭和と平成で、もう全然違うもんね。もう平成は、役者が重宝されてるって変やけど、結構ほら、なんていうのか、可愛がられてる部分ってあるやんか。
うん、
で、ほら、やっぱり平成作品撮ってたら、現場が楽しいっていう話をよく
言う。現場が楽しいやったらあかんと思うねんけどな、宮本さんも。
昭和の頃ってさ、もう現場が怖くてしょうがなかったんだよ。う
ん、
もう現場って怖いところって。
ほんまなん違うの？
そうそう。監督にはどやされ、スタッフにはどやされって。うん、もう言ったら半分人間扱いしてもらえないっていうのが、もう言ったら役者書き出しの。
宮野さんの、あれやで、 川に飛び込め、あの、2月に川に飛び込めって言われて、うん、飛び込んで死にかけたって言っとったから、うん、あそんな今もないやんか。絶対ないよな。
うん、だからその件、あの、保証の問題っていう、そのくだらないくくりが出てきて、まあ、あれですよ、うん、いじめと一緒ですよ、その辺は。まあ、変な話持ち出しますけど、だから
そう。そうやね、学校の話だって、うん、だっては今はほら、もう学校の先生の体罰なんてもう、うん、とんでもない時代でしょ
う。うん。だ同じですよね。だから宮内さんはすごいと思いますよ、僕は。
だって、あの、命綱なしでロープウェイの上に登って。
だから、当時の仮面ライダーとか、そのヒーローものやられてた方は、ほんと自分でやってる方多かったから、やっぱすごいと思いますけどね。
うん、まあ、ヤグさんに限らずね、みんな、やってますけど。うん
う
ん、
はい。
ただまあ、今はそういう時代じゃないから、はいはいはいはい、もう、学校の先生だって、生徒を殴れない時代だから、だからもう、今だってそんなことを知って、逆に、なんでうちの役者にそんなことさせたんだってなると、もう、うんねえ、
そうはなかったのかな。
ないわけじゃなかったんでしょうけど。
ヤルさんは東映の人間やから、よかった。
いや、東映の人間とかそういうんじゃなくて、やっぱりその妖精として、スタントマンっていうのが極端に少なかったんだと思いますよ。で、まして、その監督にしても、なんでこの中のやつって言い方おかしいか。本人にやらせればいいじゃんって方が多かったんだと思いますよ。
まあまあね。
代役立てる必要なんかないだろう。だってそれはかなり売れてる方でもそうだったか、みたいだから、映画なんかの世界でも。
昔
の。そこはやっぱハリウッドとは明らかに違うとこなんで、日本はね。まだ後進国だった時代ですから、うん、ね、エンターテインメントに関して言えば。
うん、
今でこそそういうのはいろんな面で、良くなってきてるんでしょうけど、まだまだね、だ、新人さんとかね、駆け出しの、ここに対してそこまで面倒見るなんてことは絶対してなかったと思いますからね。で、今も昔もそこは変わんないんでしょうけど、
うん、
でも明らかに違うのはその保証って問題っていうのはやっぱね、あると思うんですよね、権利問題と一緒で。だから、うん、いろんなそう細かいね、やっちゃいけないってことが増えたんだと思うんですけどね、だやりにくいってことはあるでしょうね、かなりね、今ね。
うん。そこら辺が宮内さんちょっと物足れへんのかもしれへんし。ね、今の
、うん、なるほどね、なるほどね。
CG を使ってるって言ってますからね、宮尾さん、最近。
はいはい。あ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。人間がやればいいのにってことですよね。で、ジャッキーに近いですよね、考え方がね。ジャッキー
と。はいはいはいはい、ジャッキー性に近い、ね。自分でスタントやって、自分で何でもやるっていう。
いや、まあやっぱ、根っからのそのアクション好きなんでしょうね、本当にね。
そう、多分そうやと思います、宮尾さん。だから今もね、やっぱり宮尾さん、アクションしてほしいんですけどね。
だ、そうですよね、やっぱり、やられてないとどうしてもね、続けてずーっとね、本人やっぱ お期待になってるんでしょうけど、やっぱりその、撮影でやるのとね、トレーニングとまた違いますからね。
だから、一回ね、だから、まあ、宮野さんにオファーしたら、
うん、
まあまあ病気があってない、まあまあなんやかんやあったけど、やると思うんですよね。一回やらせてみたらいいと思うんですよね、今でも。
はいはいはい。
なんでそういう風に東映はオファーをしてもせえへんのかなって。
いやだから多分ね、そこが多分保証ってことだと思うんですよね。もし何かあったらって、なった時に困るから、そんなお金まで面倒見れないってとこが一番強いと思うんですよね、多分ね。そうすると結局顔出しのゲスト出演って形しか取れないんだと思うんですけどね。だから、同じように、ね、千葉真一さんとか倉田康明さんはああやって出られますからね。
だって、オーバーファンだってギャバン？
そうですね。
やってますからね。今でもやってますからね。また新しいやつやるし。だからなんか宮内大作戦みたいな。だから V3、ゴレンジャーのアオレンジャー、ズバッとジャッカー、あと、ウェイスペクターのミサキ、あ、じゃあ、マサキ、
あれかな、部長
とか、三浦三方長とか。
ゴーカイジャー対ギャバンみたいな。
ギャバンみたいなさ。
今の、
じゃあ、宮内大作戦、なんていうの？スーパーヒーロー宮内大戦みたいな。
そしたら、そしたら、スケバンデカの南野陽子のお父さんもそうですよね。
ああ。 まあ、あれも一応ヒーローなんかな。
そうじゃないですかね。
あと、アラン、アランとか、ギャバンの時のアラン、あ、ギャバンの時のアランを出してほしいわ。宇宙刑事、ギャバン。
ああ、そうか。
うん、あれは、
そうですね。
うん、まあ、変身せんでもええよ。もう、宮本さんがもう、あれは、素顔で出てくるからね。
ああ。
で、まあ、知らん間にズバッとに変身してるっていう。
ほら、そこまで言うともう、設定めちゃくちゃやんか。
ああ、そうだよな。元気な宮本さん見たいですよね、ほ
んとに。とにかく、元気なうちにね、早川健をもう一回やってもらいたいのと、
元気なうちにっていうか、もう元気なのかな。だいぶもうちょっと闘病生活長いけど。
いやいや、だから、今、前の藤岡弘と出とったやつ見てる限りでは元気そうやったからさ。
あ、まあ、車の運転してましたからね。
車の運転してるってことはもう大丈夫でしょ、結構。
いやー、まあ、そ
ら。早川健をやるのは今、このギリギリやと思うんですよね。
あ
まあ、ズバットはさ、改造人間じゃないから、普通の人間やから、そうそう、もう、要するに、昔解決ズバットやったっていう人で、出てくるっていうのはありやと思うけどね。
他の、まあ、V3 とジャッカーは、まあ確かにもうこれ改造人間、だからまあ、あれだけど、ゴレンジャーの青レンジャーとズバットはさ、今、昔、早川健、ズバッとやってました。いや、ズバッとやってましたっていうか。でもさ、出てきてもおかしくないと思うよな。
今度やるギャバンみたいに、そのズバッとの新旧交代劇みたいなん
で。そうですね、そうですね。絵もいいし、あれですよね。
そういうのは、いや、世帯交代っていうんじゃなくてさ、もう、なんやろ、弟子でや。ズバッと、早川健の弟子出てきてっていう。
ああ、ズバッとじゃなくても、例えば、要するに、まあ、ズバッととまた違う？
まあ、なんか、解決なんとかっていう名前、スカットで。スカットで。
解決。だね、やっぱあの。
ってなんかちょっと、あれやな、弱そうやな。
ヒーロー、現役ヒーローのお株を奪うぐらいな出方をパッてしてほしいですよね。まあ、出るにしてもね。
ヤンさんやったらできると思うし。ヤンさんやったら全部持っていくと思うし。
だから、看板としてね、最初から最後まで宮内さんっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、ヒーローがピンチのとこにパッて出てきて、パッと助けて、さっと帰ってくっていうのは、俺は宮内さんっぽくていいなと思うんですけどね。じゃあまたな、みたいな感じで、例の決めポーズで、パッて、ねえ、
いなく。それだとイメージとしては、バンバ総吉かな。さっと出てきて、カッと活躍して、さっと去っていくみたいなイメージで言えば、もうビッグワンのイメージ。
そう、僕は僕のビッグワンのイメージとズバットのイメージ、一番強いんだよな、宮内さんってな。
ああ、僕も
ズバットはどっちかっていうと、もうじっくり戦うタイプのような気がする、う
ん。でもなんかやっぱニヒルな2枚目じゃないですか、宮内さんって。
はいはいはいはい。
どっちかって、今って言い方おかしいけど、主役っていうよりやっぱ、コンドルのジョーじゃないですか、宮内さんって、どっちかっていうと。
まあ、オレンジャーのイメージ。そうですね。だから2番手っていうイメ
ージ。2番手っていう
より。2番手やけど、もう何やろう、もう1番を食ってるみたいな。
そうですね。
サブ。だって、バンバ放吉なんてそうでしょ？途中で出てきたい。5番手やのにもなんかもう、知らん
す
ぎも。
そうですね。
1番もなんか、主人公みたいな。
だからそのイメージが強いから、やっぱり今の若い子が困ってるところにパッと来てパッと助けてパッと帰ってくっていう役がすごくに合うと思うんですよね。今やるにしても。
ああ、うん。そういう意味でも、仮面ライダーダブルに、なるみそきちっていう、キャラクターって変やけど、まあ、いわゆるおやすさんって言われてた。
へ
え。のが、最初は、誰か分からなかったのよ。
はい、はいはいはい。
うん、で、まあ、後半とか、まあ、劇場版の時期になって、おやすさんっていうのはもう、吉川晃司やと。
はいはい。
いうのが判明するわけなんですけど、俺はやっぱり、今でも、あれは宮内さんやったらなーっていうのは、ね、
思ってたんで。俺はずっと宮内さんがやるもんやと思ってた。
まあ、初期の頃はね、本当に、なるみ、そうきち ていう親父さんの名前を小吉って聞いたときに、おっとかって思ったもんね。
しかもね、あの服装が、もう、なんかバンバン小吉の服装なんよね。
まあ、真っ白じゃなかったけど、
雰囲気は、
基本ね、あの、なんかこう、ハットかぶって、
うん
うん、で、それを振って、こう、上げて、いかにもなんか、ってやりそうな感じのキャラやったから。
少しリスペクトしたキャラクターやとは思うんやけど。
まあまあ、木川浩二もね、木川浩二さんも良かったんだけど、良かったんだけど、まあ、あれをやっぱり宮内さんにやらせて欲しかったなっていうのは今でも思うよね。
でも、だから。あれで出したら V3 で出すときに困ると俺はちょっと、睨んどったん
よ。俺はでも全然構えへんと思うんやけどもな
ぁ。ちょっと考えたんよ。
そこがだからやっぱマーケティング的なその汚い話お金のことだったんじゃないですかね、多分ね。どっちが儲かるかになっちゃったんじゃないですか。
ああ、いや、だから今の東映のなんか、なんやろ。
だからお客、やっぱお客さんの層が結局、吉川浩二を見てたわ、若いお母さんってなっちゃったら。
吉川浩二って言われてもって、
俺はね、もう、結局その、結局そうですよ。結局その、今の若い子に向けてじゃないんですよ。あれを見てる若いお母さんなんですよ、多分。で、若いお母さんって、だから僕なんかよりちょっと下とか、僕なんか世代のお母さんってことなんじゃないですか。
まあ、20代、30代のお母さん。
そうですね。
吉川浩二なの
か。そうなるんじゃないですかね。
でも、
でも今の20代、30代の子やったら、もしもその、宮内さんを知ってたとしても、まあ、じゃあ、オーレンジャー以降の宮内さんじゃないのかな。
どうやろう。
ミキアンさんが思い描く宮内さんは多分わかんないと思いますよ。
もう、だってその頃の宮内さんを知ってる年代というのはもう40代でしょ。
40代以降ですよね、本当にね。
まあ、で、そうなるともう40代の、ね、あの人って言ったらもう、言ったらもう、二十歳ぐらいの子供がおってもおかしくない年代やから、もう、もう特撮は卒業っていう年代やもんね。
うん。だから宮内さんと吉川浩二どっち取るって言われて、どっち取るってなったらやっぱそうなっちゃったんじゃないんですか、たまた、あの、なんですか、制作者側としては。これがね、まるっきりね、その、いわゆる。
それでね、別に吉川浩二でもよかったんですけど、うん、
はい、はい。
それだったら、映画の時ね、オールズ電話オールライダー、レッツゴー、仮面ライダー、あの時に、なんとかこう、顔出しを、出して欲しかったんですよね。
どんな役で
どんな役って、風見しろって。
風見しろとして出すの？
いや、オールズ電話オールライダー、レッツゴー、仮面ライダー、あの時これだけやったよ。
ああ、
うん。藤岡弘と佐々木武と宮内さんは声出ししてたんやけど、なんだかこの3人だけでもこのちょっと顔出しして、ちょっとアクション
を出してほしいかなって言った
。声だけってなんかこうあれやん。声を出すんやったらもうそのまま出してくれよって。
何本なのかな、例えばさ、ウルトラマン、だと、黒部さんとか、森次さんって今でも出てるじゃない。
出てるよね。
で、しかもほら、何やったっけ、ウルトラマンゼロの、何やったっけ、大怪獣バトルザムービーやったかな、ちょっと忘れたけど、あれに、ほら、出てきて、で、吹き替えやったけど、アクションのシーンは吹き替えやったけど、一応その、ほら、ちょっとこう、ローブみたいなのをガーって被って、ほんで、バク転したりとか、ね、ロープに釣られて、ヒューって飛んだりとかっていう、流れの撮影を、てか、登場の仕方をしたわけやんか。ほんなら、宮内さんだって、まあ、言ったら、ご老体で、無理なんであれば、そのアクションシーンとかを、スタントマンに差し替えても、ええと思うんよ。
で、
それと、要するに、アクションシーンと、まあ、宮内さんが出演するシーンをうまいことをつなげて、まるで宮内さんがもうアクションしてるような感じにしても俺はええと思うんやけど。
なんでそれを、かたくなに東映は、せえへんのか。なんで声だけとかさ、中途半端な。
やっぱり、こう。
声を出すってことは、声、ギャラ払ってるってことやから、別に顔出ししたってそんなに変われへんと思うよね。ギャラ的には。
わかる。わからへんけど。わからへん。
多分かなり抑えてるんだと思いますよ。声だけってことは。ご出演されればされるだけお金は上がっちゃいますからね。
でも、そのぐらい絶対金投影儲けとんねんから。
いやー、だから多分ね。
ちょっといいかな。
はい。
話がなんか投影批判の話。
いや、なんかさ、なんかビアウさんの話になると、なんで見たら今ビアウさんを出せへんのやっていう話になってしまうんですか。やってまうよね。
なんでそんな、ネガティブな。いや、せっかくの宮内博士コーナーやのに。そんなネガティブな話題で締めてええの。
だってさ、結局この話になってまうんだよな。
ああ、そうですか。わかりました。じゃあまあ、そういうことにしときましょうかね。もう、なんかこう、もっと語らないといけないこといっぱいあったような気がするんだけど。
まあ、
まさき参謀長官の話もしてないし。
まあ、ズバッと。ゴレンジャーの話、ゴレンジャーのゴの字も出てなかった。
ゴレンジャーのゴの字も、ね、言わんかったし、どうすんの。まあでももう時間がないんで、まあ、またいずれ機会があれば、またね、この、宮内博士トーク、また
毎週一回やればいいんじゃないですか。
いや、毎週はできないですよ。
毎週とか毎回か。ごめんなさい。今日の宮内博士ってやればいいんじゃないですか。ごめんなさい。すいません。ごめんなさい。
その、多分でもそのたんびに結局は、なんで宮内さんを出さへんねんで終わってしまうと思う。
落ちはそこで大丈夫
です。そうそうそう。うん、
いや、もう過去の宮内さん、まあまあ、過去の宮内さんはさ、よりも今の宮内さんを見た
い。
はい。活躍してね。
そうですね。
ヒーローとして。
今のもうちょっとこうね、いい意味で年を取った、年を重ねたっていうね。
いぶし銀の渋
し、ね、うん。その、いぶし銀の、宮内博士さんの活躍が見たいというのは、
うん。だからね、今度のね、死が二人を分かつまでですか、ゲスト出演されるみたいな。
あ、それはまあ、ちょっとした、ちょい役やとは思うんですよね、
うんうん。それは何？映画？舞台？
映画ですね。漫画原作の映画みたいですけどね。それで、なんか、宮内さん。
なんか声優さんがいっぱい出てくるじゃんかな、
うん。あ、そうなんだ。へぇそれに、なんか、チラッとしか予告で、映んないんですけど、なんかちょっとバーのマスターっぽい格好はされてましたけどね。
まあ、誠の矢を言ってますしね、
うん。誠の矢屋さんというと、赤レンジャーやね。
赤レンジャーと、赤レンジャーと青レンジャーが。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
弓の共演。
うん。
はい。興味のある方はぜひググってみてください。はい。じゃあ、また、機会があれば、
はい。
やりたいと思いますので、
はい。
はい。というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。
はい。
宮内博士、最前週。
宮内博士、ダフのコーナーでした。
DY のパルベライズビートは毎週日曜日、上質なおしゃべりとためになる情報、そして笑いを全世界に向けて配信しています。比率で言うと1対0対9です。DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。詳しくはカタカナでパルベライズビートと検索。
こんにちは、メガネとコデブのメガネです。メガネとコデブは毎週土曜日配信中です。
コデブです。ぜひ聞いてくださいね。
せーの、メガネとコデブ。
メガネとコデブ、ポケモン。